人生を楽しむ30のヒント。その1、やってみたいでは未来は立てない。やってみたで未来が開ける。やってみたいとやってみた、それぞれ時期は似ていますが全く別物です。似てしまうものです。やってみたいはまだ行動をしていません。あくまで願望を述べているだけです。夢を始めてみたい、動画編集をやってみたい、海外旅行に行ってみたい、やってみたいというセリフはよく使います。しかし実際にそれを実行している人は少ないのではないでしょうか。やってみたいというだけなら誰でもできます。お金も時間もかかりません。いつでもどこでも簡単です。だから世の中ではやってみたいであふれていて、言うだけで終わっている人も多いのです。やってみたいは願望を口にしているだけです。10回言おうと100回言おうと未来はありません。経験は全部のまま、言うだけでは何も変わらないのです。一方、やってみたは過去形です。すでに行動をしているのです。これは大きなインパクトを持ちます。お金、時間、努力をかけていて経験も積んでいます。すでに未来を開いているのです。未来を開けるのはどちらでしょうか。もちろんやってみたのです。口だけで終わらず、今に行動までつなげるです。やってみたいとやってみたには大きな差があります。響きは似ていても天と地との差があるのです。大切なのはやってみたと言えるようになることです。世を始めてみたいではなく世を始めてみたと言えるようになりましょう。動画編集をやってみたいではなく動画編集をやってみたと言えるようになりましょう。海外旅行に行ってみたいではなく海外旅行に行ってみたと言えるようになりましょう。どれだけやってみたというだけが勝負です。忙しい毎日の中ではなかなか行動に移す余裕がなく、やってみたいというだけで精一杯なこともあるでしょう。そうだとしてもほんの少しでもいいので実際にやってみることが大切です。やってみたいでは未来は開けません。やってみたで未来が開けるのです。やってみたいというだけで終わらず、やってみたと言えるようになる。人生を楽しむ30のヒント。その2、気持ちのいい一日をスタートするための3つのアクション。気持ちのいい一日をスタートするのはどうすればいいのでしょうか。それは次の3つのアクションのことができることで実現できます。一つ目は朝起きたらまず窓を開けて外の光を浴びましょう。しっかり窓を開けることで明るい光が飛んできます。晴れの天気であれば美しい朝日が差し込んでくるでしょう。明るい光の刺激によってしっかり目覚め脳が覚醒してシャキッとします。朝日を浴びると体内時計がリセットされ生活リズムが整います。2つ目は大きく深呼吸をしましょう。一度ではなく何度か深呼吸を繰り返してください。肺から新鮮な酸素が取り込まれ全身に行き渡ります。体にエネルギーが満ちてきてやる気や元気が出てきます。脳の活動が活発になって思考も明瞭になるのです。3つ目は外の景色を楽しみましょう。どんな日でも外の景色があります。晴れなら青空を楽しみましょう。曇りなら曇り空を楽しみましょう。雨なら雨空を眺めましょう。遠くの山や空を飛ぶように眺めるのもよし。朝ならでも美しい景色があります。朝日に照らされた光景は何でも美しいのです。朝の表情は朝しか見られません。きちんと外の景色を楽しむことが大切です。この3つができれば体の中でスイッチがあります。よし、今日も頑張ろう。というやる気のスイッチが良い一日をスタートできるのです。朝起きたら窓を開けて外の光を浴び深呼吸をし景色を楽しむ。人生を楽しむ30のヒント。その3、写真をよく撮る人にやりがちなこと。綺麗な景色、美しい花、面白いイベントを見て、そんな光景を見した瞬間、あなたはどうしますか。おそらく手持ちのスマホで写真を撮ることが多いのではないでしょうか。カメラを構え、スクリーンを覗きシャッターを切る。写真に収めれば後から振り返ります。記憶はしない、データとして残るので鮮明です。消さないかぎりずっと残り続けるし、記憶のように薄れたり言わせたりすることもありません。そんな写真を撮る人にやりがちなことがあります。自分の目で楽しいことを忘れているのです。せっかく目の前に素晴らしい景色が広がっているというのに写真を撮ることに一生懸命になっています。もちろん写真を撮ることはいいのですが、写真を撮ったことで満足してそこで終わってしまうのです。旅行に行った時、写真を撮ることに夢中で自分の目で楽しいことができていない人も少なくありません。これはもったいないことです。どうか自分の目で楽しいことを大切にしてください。道端で美しい花を見つけた写真を撮って終わりにするのではなく、自分の目でも楽しみましょう。観察するかのように色々なことから見てください。綺麗な景色や面白い建物を見つけた時も写真を撮って終わりにするのではなく、自分の目でも楽しみましょう。しっかり目を開き、脳に焼き付けたように眺めてください。撮った写真を見ればいいと思うかもしれませんが、それは違うのです。写真はあくまで写真であって実物を見ているわけではありません。直接自分の目で楽しむという行為はその瞬間しかできない大部分なのです。自分の目で楽しむと新鮮な刺激があり感動もあります。そういう人こそ心のようにつながるのです。写真にとって満足するのではなく、自分の目で楽しむことも大切にしましょう。自分の目で見たことより深い幸せを感じられるのです。写真にとって満足するのではなく、自分の目で楽しむことも大切にする。人生を楽しむ30のヒント。その4、知識や体力を身につける前に習慣を身につける。誰もが知識を身につけたいと思っています。誰もが体力を身につけたいと思っています。もちろん知識や体力を身につけるために努力することは大切ですが、それよりも大切なことがあります。習慣を身につけることです。知識も体力も一過性の努力では意味がないからです。知識は勉強すれば身につきますが、途中でやめたらそこで成長が止まります。一冊の読書や一回の勉強だけでは知識も高まります。復習しなければ以前勉強したことも忘れてしまうでしょう。体力も運動すればすることも身につきますが、数回やらなければほとんど効果はありません。たった数回のランニングでは体力がつきません。たった数回の筋トレでは筋肉痛で終わってしまいます。体を鍛えて一時的に変化があっても途中でやめたら元になります。挫折という苦い思い出だけが残るのです。知識も体力も習慣が大切です。習慣さえ身につけば継続の力によって自然と積み重ねます。時間がかかっても大きな成果が得られるのです。例えば読書の習慣があれば知識はどんどん身につきます。わからなかったことがだんだんわかるようになり、どんどん世界が広がります。知識が積み重ねれば以前知識同士の有機的に結びついて伝統が支えます。以前ある知識と呼べるレベルに到達できるでしょう。難しい試験の合格も夢ではありません。ランニングの習慣があれば体力はどんどん身につきます。最初は1キロがやっとだったとしても、コツコツ続けていくうちに5キロ、10キロと走れるようになります。以前、マラソンの感想もできるようになります。途中で仮に使ったり、スタンプに落ちたりするかもしれませんが、続けてさえいればいつか乗り越えられます。それだけのことです。知識も体力も積み重ね、何も許せないです。知識や体力を身につけるのも習慣があれば積み重ねができません。勉強の習慣があれば知識が積み重ねます。運動の習慣があれば体力が鍛えられます。気象の前段や就寝前の判断と同じような判断にすることです。人たち習慣があれば意識しなくても自然と体が動かされます。努力している感覚がなくなります。それをしないと逆に気持ち悪く感じることです。イギリスの新聞のドライデンは最初は習慣の推移、やがて習慣が少数という命令も残しています。良い習慣があればやがてそれが自分の推移、未来を吸っていくのです。知識や体力を身につけるのに習慣を身につける。人生を楽しむ30のヒント。その後、やるスイッチを決めておくと気分が悪い時にあるはず。あなたのやるスイッチは何ですか。そう聞かれた時に答えられることはありますか。普段あまり聞かれることがない質問ですね。特に決めないという人も多いと思いますが、それは少しもったいないことです。やるスイッチはどんなことでも構いません。深呼吸をすることを軽いようなことを心を落としてくれることを青空を眺めることを勝手に構成がやる気になるという方の体に染み込むと、それをすべて自動的に気分が高揚します。たとえそれが自己暗示であってもいいのです。実際に気分が上がってやる気になることが重要です。私のやるスイッチはコーヒーを飲むことです。朝起きたら眠気覚ましを兼ねてまずコーヒーを飲みます。砂糖やミルクは入れずブラックで飲むのが習慣です。頭がシャキッとしてやるスイッチもいい、集中して仕事に打ち込みます。仕事中もよくコーヒーを飲み、1日5回以上飲むのは当たり前です。結果として1日何度もやるスイッチを入れている状態になっています。ぜひ、あなたも一つでもいいので自分なりのやるスイッチを決めておくことをお勧めします。自分なりのやるスイッチを決めておく。人生を楽しむ30のヒント。その6、落ち込みやすい人は失敗と捉える。落ち込まない人は経験と捉える。落ち込みやすい人は何かあるために失敗と考える癖があります。ミスや間違いがあれば失敗と捉えます。うまくいかないことがあれば失敗と捉えます。仕事で成果が出れば失敗と捉えます。些細なことでも失敗と考えてしまうのです。失敗ということにはネガティブな響きがあります。悪いことをしたという感覚が強まり、必要以上に直接落ちてしまいます。もちろん問題があったのかもしれませんが、それで人生が終わるわけではありません。万が一のチャンスも次の機会もあるはずです。それでも失敗と表現することで悪いことに考える癖が強まり、なかなか前向きにもなりません。だから落ち込みやすくなるのです。一方、落ち込まない人は何でも経験と捉えます。嫌なことがあってもこれもまた経験。話の手も増えないと考えます。仕事がなくなってもこれもまた経験。次に行くぞと考えます。旅行でお二人になってもこれもまた経験。後から笑い話になると考えます。苦痛なトラブルと思うようなことでも経験と捉えるのです。経験ということにはポジティブな意味があります。経験と捉えると明るい気持ちになるし、建設的な思考もできるようになります。落ち込まない人は少し前向きな受け止め方が身についています。だから落ち込まないのです。トラブルがあった時、失敗と捉えるか、経験と捉えるかで心の状態が大きく変わります。トラブルに直面してもいい経験になったと笑い飛ばしましょう。やんなきゃ光が差し込むのです。トラブルは失敗ではなく経験として捉える。人生を楽しむ30のヒント。その7、応援には2種類ある。言葉による応援と言葉ない応援。応援と聞いた時、どんな様子をイメージするでしょうか。頑張れ、大丈夫だよ、絶対に負けるよ、といった言葉の応援を思い浮かべるのではないでしょうか。もちろんそれも応援です。しかし、それだけではありません。応援には2種類あります。1、言葉による応援。2、言葉ない応援。 応援といえば私たちは言葉による応援をイメージしますが、言葉のない応援もあります。受験勉強の時、親は毎日中断するようなものです。無関心だからありません。黙って応援しているのです。受験は勉強の時期なので、言葉で応援するのも親は注意を払います。言い方によっては子供にとってプレッシャーになるかもしれません。余計な仕事が子供を忍ばせてしまうかもしれません。どう声をかけていいかわからない時もあります。そこで親は静かな環境を作った方が本人のためになると思い、黙ってちょっと見守っているのです。言葉をかけられないだけで子供は目の前の勉強に集中しやすくなります。こうしたシチュエーションが他にもあります。無駄のプレゼンを黙って主導しています。余計な口を挟まず、無駄を信頼して黙って守ることが力強い応援になっています。試合の観客席で息を飲むサポーターがいます。大事な場面であえて声を出さず、固唾を飲んで守ることも立派な応援です。病気で苦しんでいる人をそばで守る家族や友人がいます。頑張ってとは言わず、ただ一緒に過ごしたり、ちょっと生活を支えたりすることも立派な応援です。どうして応援してくれないのと思うかもしれませんが、言葉だけが応援ではありません。言葉なくてもしっかり応援されているのです。そこに気づかれることで感謝もわかります。言葉による応援もありがたいですが、言葉ない応援もありがたいのです。言葉なくても応援されていることに気づく。人生を楽しむ30のヒント。その8、誰かが何とかしてくれると考えたらうまくいかない。自分が何とかすると考えたらうまくいく。うまくいかない人は誰かが何とかしてくれると考えています。親が何とかしてくれるだろう。上司が何とかしてくれるだろう。国が何とかしてくれるだろう。力があって頼りになる存在がいると安心します。今でも助けてもらったことがあればきっとこれからも助けてもらえるだろうと期待するでしょう。もちろんそう思うのも当然のことですが、注意もあります。誰かが何とかしてくれるという考え方では不利になってしまいます。誰かに依存する形では状況が良くなることがおそらくなかなか問題が解決しません。時は問題が落ちていることになります。もたもたすることができずにどんどん急がに力が伝わることもあるんです。うまくいく人は自分で何とかすると考えています。問題があれば誰かが何とかしてくれるとは考えず自分が動きます。将来より自分がやった方が早いよねと考えたようです。積極的に行動をしていれば状況が良くなることも早くなります。結果として問題解決も早くなるのです。自分から動くのは奥に感じられますが最初だけです。誰かが何とかしてくれるではなく自分が何とかするという考え方でいきましょう。時は失敗もありますが3歩進んでもなくても1歩の前進があります。考え方を入れれば生き方も変わります。同じ仕事でも積極的になって取り組むとストレスを感じにくくなり仕事が終わるのも早くなるのです。自分が何とかすると考えれば仕事の問題解決も早くなり人生をコントロールしやすくなるのです。誰かが何とかしてくれるではなく自分で何とかすると考える。人生を楽しむ30のヒント。その9、支度をすると思いが奥に感じる。支度を楽しむと思いがワクワク感じる。支度を面倒くさがってしまう人がいます。支度はちょっと手間にかかる。サイズは今から大丈夫だろう。まず服を持って下地まで移動します。身につけているよりも一旦脱ぎ新しい服を着ます。イメージや気持ちをチェックしたら再び脱いで元の服を直します。支度は意外と全身運動です。一回の支度は5分程度ですが、ゆっくり支度するともっと時間がかかるでしょう。支度は手間も時間もかかるので奥に感じることがあるかもしれません。しかし支度ができるなら背負った方がいいのです。ただでサイズを確認するのと実際に着てサイズを確認するのでは違います。実際に着てみるとサイズが合わなかったりイメージと違っていたりして違和感を覚えることがあります。支度して違和感に気づいたら変わらせようかとドキッとするケースもあるでしょう。支度という職業を変えることで無駄なものを落としていきます。支度は素ではなく楽しむと考える。支度が面倒くさいと思ったら発想を変えてください。支度は素ではなく楽しむと考えましょう。支度をすると思うと単純な確認作業のように感じられますが、支度を楽しむと思えばポジティブに感じられます。楽しい違和感のように感じられ、ワクワク楽しい感覚が生まれるのではないでしょうか。支度室に入って身につける瞬間には独特の面白さと高揚感があります。支度室はまだ小さな舞台です。スポットライトは見る舞台であり、イメージを膨らませる舞台であり、自分が主人公になる舞台です。これは支度でした。楽しい内容です。変わらなくてもその場で体験なイメージを確認できるのはなかなか贅沢な体験です。支度を楽しいひとときと思えば僕が気持ちが強くなります。気分が上がってワクワクできるのです。支度をすれば無駄な買い物を戻していくので一石二鳥です。気になる服を見せたら構いに支度をしましょう。支度を楽しむという考え方でワクワクするエンターテインメントに変えましょう。支度はするものではなく楽しいものなのです。支度はする恥ずかしいように正直に言わない人がいます。興味がないから、今ちょっと忙しいから、お金に余裕がないから、他にやることがあるから、本当は恥ずかしいように正直に言えず他の理由でお話します。ところが面白いもので強がっていることの発言はどこか不自然です。自分では上手に隠したつもりでも相手には見られています。うまくおましなと見させるのです。恥ずかしいことを隠すほうがかえって恥ずかしいことです。隠したところでバレるのです。強がる必要はありません。手段を作らないなら正直に言った方がずっと潔い。その方が人として素直で信頼されます。恥ずかしいときは正直に恥ずかしいと言いましょう。顔は隠しながらでもいい。潔く隠すほうがはるかにかっこいいのです。恥ずかしいときは正直に恥ずかしいと言う。人生を楽しむ30のヒント。その11、上司は突然悪くなることがある。上司は突然悪くなることがあります。午前中は調子が悪いからといって、午後も調子が悪いことはありません。午後になると急に調子が悪くなり、ガクンとスピードダウンすることがあります。今日はどんどん調子に進んだからといって、明日もどんどん調子に進むことはありません。明日になると急に調子が悪くなっていて、急ブレーキがかかることがあります。理由は様々です。体調を崩したため、緊張の意味が出たため、急に電話が増えたため、緊急の意味が対応しなければいけなかったためなど、不運により失速もあれば、不幸力により失速もあります。前半の理由が後半の失速で大事です。前回で見ると普段と変わらなかったということがあります。時には普段より仕事ができなかったということもよくある話です。急に調子が悪くなるのを完全にされることはありません。調子の良しは自己管理を徹底していても、大部分に並んでいるため、良くないことがあります。今は調子が良くても1時間はどうなっているかわからない。今日は調子が良くても明日はどうなっているかわからないのです。あなたは何度か経験があるのではないでしょうか。これだけ調子が良くても、いらんは禁物です。体の調子が急に悪くなることがあるように、仕事の調子も急に悪くなることがあります。昨日も今日も調子が良いから、明日も明後日も続くだろうと、のんびり構えていると、思わぬ急ブレーキに回ります。こんなはずではなかったという時間に今まで悔やむことになるでしょう。大切なことは、調子が良い時には進められるまで進めておくということです。調子が良いことも一つのチャンスです。今のチャンスの持ちでここにあること。調子が良いことは、今はパチンコのフィーバータイムのようなものです。いつ終わるかわからないのですが、フィーバータイムが続いているうちに、どんどん仕事を進めておきましょう。調子が長く続くか、それはそれでいいのです。明日も明後日も体調が続くか、ラッキーと考えるだけでちょうどいい。チャンスを十分に出せば、一気に仕事の行動を進められます。調子が良いことは、今のチャンスの持ちで進められるまで進めておく。人生を楽しむ30のヒント。その12、なくしたり壊れたりしても落ち込まない。ある時、大切なものを失ってしまうことがあこんなことは新しいものを買うチャンスと考えましょう。前向きに諦めることも大切です。また、ある時、大切なものを壊してしまうことがあります。消耗品はいずれ壊れます。経年劣化は避けられません。大事に扱っていても不意に故障することがあります。修理に出すのもいいですが、修理が高くて資金を買った方が安らぎということがあります。そんなことも新しいものを買うチャンスと考えましょう。古くて壊れたなら最後まで再切ったと思えばいいのです。大切なものを失ったり壊れたりしたことは残念ですが、落ち込むことはありません。仮想を転換して新しいものを買うチャンスと思えば気持ちが良くなります。商品は年々進化しています。新しいものには新機能が以前より便利で使いやすくなっていることも多いでしょう。それによって、より良い薬剤を実現できるかもしれません。落ち込んだ人に前向きになりますなくしたり壊れそう聞いたときどんなことをイメージするでしょうか。欲しいものを手に入れたとき、人が体験ができたとき、運命的な出会いをしたとき、大きなチャンスを手にしたとき、こうした大きな出来事をイメージすることが多いのではないでしょうか。大きな出来事はインパクトがあります。たった一度の出来事でも人生が変わります。もちろんこうした大きな出来事が運命を変えるのは間違いありませんが、それだけではありません。ここに盲点があります。小さなことの積み重ねも運命は十分変えられるのです。例えば読書です。読書の習慣によって毎日コツコツ読みます。1ページ、1ページ、また1ページ。活字のシャワーを浴びることで少しずつ知識が積み重ねます。大きな情報が得られ、正しい原子もあります。一冊の本では変わらなくても何百冊を読み続けていくうちにやがて以前と見ないほどの大きな成長を手に入れるのです。運動で体を鍛えることも大切です。有酸素運動をコツコツ続けることで体力や持久力が増します。筋トレをコツコツ続けることで少しずつ体が大きくなっていきます。1セット、1セット、また1セット。1日でやったことがあることはなくても長く継続していくことで以前見ないほど大きな結果となるのです。長いことをコツコツ続けていくことも大切です。一つ一つのレッスンは小さなことかもしれませんが、大切なのは積み重ねです。1レッスン、1レッスン、また1レッスン。長く通い続けることでどんどん知識やスキルが見られ、確かな実力が身につきます。最初は生徒の立場だったのがやがて先生の立場になることもあるのです。読書で知識を身につける運動で体を鍛える内容で必要なく、それぞれ小さなことであり大きな変化でも大きな出来事もありません。しかし、この小さな変化こそ重要です。 小さな成長も積み重ねれば大きな成長になります。小さな変化の積み重ねが大きな変化に変わり、結果として運命を変えることになるのです。大きな出来事で目を向けることはありません。小さな行動、小さな習慣を大切にしましょう。この読むことも運動をすることも習い事を変えることも運命を変える大切な一歩です。一歩の前進も継続すれば10歩となり100歩となり1000歩となります。ひたすら一歩を繰り返していけば、やがて彼が遠くまで辿り着けるのです。小さなことの積み重ねでも運命は十分変えられるのです。小さなことの積み重ねによって運命を変える。人生を楽しむ30のヒント。その14。不安や妄想が頭を支配してきた時、上手に書き消す方法とは。不安や妄想が頭を支配してくる時があります。あったらどうしよう、こうなったらどうしようと考えてしまうこともあるでしょう。不安も妄想もまだ起こっていないです。考えなくていいことを考えたところでしかありません。時間があるとつい余計なことを考えてしまいます。まだ起こってもいないことを考えてしまい、一人で勝手に頭を変えてしまうこともあるのです。不安や妄想が頭を支配すると精神的にされてしまいます。不安や妄想が頭を支配したとき上手に解決方法があります。運動しましょう。まずおすすめするのは有酸素運動です。ウォーキングやランニング、ダンスやスイング、もちろん筋トレのような有酸素運動であっても構いません。腕立てやスクワットをするのもよし、ダンベルやバーベルを使って体を鍛えるのもよし、わざわざジムに行かなくても自宅でできる筋トレもあります。運動をしている間は体を動かすことで精一杯になります。運動に多くのリソースが割かれることで不安や妄想を考えるようになるのです。しかもたっぷり運動した後は気持ちのいいスタイルに進まれます。そのままベッドに乗り込めばぐずい眠れ睡眠の質も向上するのです。運動によって不安や妄想から解放されるだけでなく健康までにいられるのですが、一石二鳥です。暇なことが回らないということもあります。じっとしているから余計なことを考えてしまい、不安や妄想が頭を支配してきます。運動をすることで考える暇をなくし、健康までにいられましょう。不安や妄想が頭を支配したら運動をして考える暇をなくす。人生を楽しむ30のヒント。その15。昼食の時間は頭がスムーズに回らない時間帯。昼食の時間は頭を使う仕事をやらないようにしましょう。昼食後頭がぼーっとしたり眠れや倦怠感が襲ってきたりした経験はないでしょうか。昼食は食べたものを消化、吸収するため内臓の活動が活発になり、一時的に脳の血流量が低下します。そのため昼食の時間は集中力や聴力が低下してスムーズな仕事が難しくなるのです。その上、聴力や集中力の低下による影響から仕事のミスも増えやすいタイミングです。無理に仕事を進めても頭がぼーっとして思うように集中できず、苦労させられるでしょう。髪やカフェインの取らない限りなかなか解決が難しい。特に昼食がついた方は聴力も集中力も高いです。簡単なミスをして仕事の修正も増えてしまいがちです。気合で乗り越える。体に打ちを打って頑張る。という根性のマイナスができればやめておきたい。いくら本人がそうしても体の自然な前半脳には逆らえません。自分に打ちを打って頑張るとストレスが増えるからです。ちょっとしたミスが大きなことになってしまいません。体の前半脳には素直に従うのがベストです。昼食の時間は頭がスムーズに回らない時間帯から仕方ないと諦めるのが賢明です。昼食の時間は何をすればいいか。昼食の時間は頭を使う仕事を避けておきましょう。聴力や集中力を必要としない深刻な仕事が適切です。例えば、処理の整理、机回りの掃除、例のチェック、情報収集、簡単な仕事作成です。簡単な作業や深刻な仕事であれば、無理なことないでしょう。体のリズムは素直に従うのがベストです。体の自然な前半脳に逆らうように素直に従って仕事をする方が物事がスムーズに進み、ストレスも小さくなります。仕事のタイミングを少し調整するだけです。急ぐの仕事もあるかもしれませんが、調整できる仕事は調整します。体の前半脳を考えたスケジュールを立てることで、一日のスケジュールがスムーズに進むようになります。どうしても昼食の仕事が避けられないとき、時は午後一日大事な仕事が設定されていることもあるかもしれません。例えば、ランチタイム直後に重要な会議や打ち合わせが入っていて避けられないことがあるのではないでしょうか。そんなときは昼食を早く済ませる、昼食を抜く、眠り切ってください。昼食を早く済ませれば血糖値の上昇が抑えられるため、眠りや倦怠感といった悪影響を小さく抑えられます。300キロカロリー以下の昼食であれば大きな悪影響に苦しむことはないでしょう。場合によっては昼食を抜くのもありです。空腹感がありますが、人によっては苦痛に感じられず、むしろ快適に仕事ができる場合があります。少し特殊なケースですが、そういう方法も検討してみる価値があるでしょう。昼食の時間は頭を使う仕事を避け、聴力や集中力を必要としない仕事をする。午後一日頭を使う仕事しなければいけないときは昼食を早く済ませる、昼食を抜く、眠り切る。人生を楽しむ30のヒント。その16。とりあえずやってみよう、で自分の背中を押す。何事もとりあえずです。気になるようになれば、とりあえず食べてみよう、できましょう。気になることがあれば、とりあえず買って読んでみよう、できましょう。気になる映画や展覧会があれば、とりあえず見に行ってみよう、できましょう。やってみないとわからないことは、やってみないとわかりません。想像できたとしても、想像は想像にすぎません。その想像が間違っている可能性もあります。だからこそ、とりあえずやってみようが大切です。心の準備は必要ありません。心の準備をしているうちに熱が冷めてしまいます。熱は熱いうちに打てということがあるように、熱のあるうちに行動をしてください。細かな計画は必要ありません。計画を立てたところで、途中で変更になるのは目に見えています。計画を立てたら大雑把なので十分です。お金が必要になりますが、どんどん使っていいのです。効果や知恵は使わなければ、ただの金属や関係です。銀行口座に入っているお金は使わなければ、ただの数字にすぎません。お金は使ってこそ意味があります。お金は減怖いことや恥ずかしいことも早めに行動するにします。もたもたしていると悪い妄想が膨らまない。どんどん恐怖や恥ずかしさが大きくなり足が進みクレームが始まります。早めに行動すればなんてことはありません。怖いことや恥ずかしいことは怖い恥ずかしいと思う前に行動することが大切です。迷ったことはとりあえずやってみようで自分の背中を押してください。自分の背中は自分で押すのです。まず行動を起こしましょう。その一歩があなたの前を動かすのです。迷ったことはとりあえずやってみようで自分の背中を押す。人生を楽しむ30のヒント。その17。出会い戦車にはいつのメリットがある。車を持っていて電気が入っているなら洗車をしてみてはいかがでしょうか。ガソリンスタンドや洗車機を利用するのもいいですが、頭には自分の手でやってみるのも悪くありません。特に気持ちがモヤモヤしているときは出会い戦車はおすすめです。出会い戦車にはいつのメリットがあるからです。メリット1、運動になる。最初のメリットは運動になることです。洗車機を使うことは、しない積極的に体を動かす必要があります。立ち上がったり、しゃがんだりと、たっぷり体を動かすことになるので、上半身も下半身も鍛えられます。しっかり洗車をすると、息が上がること運動量になり、運動不足の解消にもつながるのです。メリット2、リフレッシュになる。出会い洗車はリフレッシュになります。綺麗な青空の下で自分の車を洗うのは気持ちがいいものです。外の空気に触れたり、水しぶきを浴びたりするので、爽快感があります。ストレスをためているときは、きっと良い運転感になるはずです。メリット3、愛車の愛着が深まる。3つ目のメリットは、愛車の愛着が深まることです。洗車をするのは、大切なパートナーとしているようなもの。いつもお世話になっています。これからもよろしくお願いしますと、思いながら丁寧に磨いていきましょう。愛車と触れ合うことで、ますます愛着が深まり、豊かな気持ちになるようです。メリット4、車体感覚が身車の全長はどのくらいある、車高や車幅はどのくらいある、ここまで立っているなど実感を伴って理解できます。車体は目でも確認できますが、洗車をしながら実際に触れることでより具体的な理解が深まります。車体感覚が身につくことで結果として安全運転にもつながるのです。メリット5、節約につながる。5つ目は節約につながることです。洗車機を利用するとある程度のお金がかかりますが、自分であれば洗剤と水道代だけで済みます。1リットルでおよそ 1,000 円なので1回の洗車で150リットル使ったとしてもわずか50円程度です。洗車機を使うのに比べれば圧倒的なデコストで済むのです。確かに、手洗い洗車には手間やお金がかかるといったメリットもあります。しかし、手間や面倒に感じることも見方を変えればメリットになります。運動になる、リフレッシュになる、愛着が深まる、社会感覚が身につく、節約につながると、一石二鳥の効果です。天気のような、なおさら洗車機より、車を持っている人であれば、リフレッシュやストレス解消をしたいとき、手洗い洗車をしてみましょう。心のモヤモヤがなくなることは間違いなし、洗車をしているうちに自分の心が洗われていくのです。リフレッシュやストレス解消をしたいときは、手洗い洗車をする。人生を楽しむ30のヒント、その18、人生のエレベーターに乗ることは慎重になる。デパートのエレベーターでは乗ってからしまった、間違えたと気づくことがあります。気づいたときは遅い。エレベーターは以上、乗ると途中で降りられません。方向転換もできません。もちろん、約束するのは NG です。以上、乗ったら降りるまで進んでいくしかない。長いエレベーターだと引き返す時間がかかります。ぼんやりしているときに起こりがちな日常のミスですね。あなたも何度か経験したことがあるのではないでしょうか。実は人生でもこうしたエレベーターのようなシチュエーションがあります。進学や大学、就職や転職、結婚や離婚、引っ越しや移住、住宅の購入や売却、決定したらしまった、間違えたと気づくことがあるのです。気づいたらでは遅い。以上、決定したらなかなか変更が難しい状況があります。やめようにやらずエレベーターのように一定地点まで進んでいくしかないこともあります。やめることが可能だとしても、ただ時間と努力の中に本当に大変なのです。だからこそ、正しい道に進むときは慎重になることが大切です。人生のエレベーターの乗るときは本当にこれで正しいだろうかと考えてください。簡単にやり直しができるのは勢いも大切ですが、やり直しができないこと、聞きにくいことが勢いに増せるのは要注意です。周りに流さず自分の事を大切にじっくり考えた上で一歩踏み出しましょう。入念に計画を立てたり、シミュレーションを考えたり、人に相談してみたり。体験できるチャンスならぜひ試してみましょう。例えば、新型のオープンキャンパスがあったり、住宅展示場では宿泊体験があったり、移住では体験ツアーがあったりします。無料で体験できるなら試さないではありません。人生に関わる重大な決定にはしっかり時間をかけましょう。実行を重ね、慎重に判断した上で決断を下せば道を誤ることはないです。 進路や就職先を決めるときには慎重になる。人生を楽しむ30のヒント。その19、エンジンが当たっているタイミングを逃さない。忙しいときこそ良い仕事ができる。急ぎの仕事は忙しい人に頼めということはご存知ですか。普通に考えると急ぎの仕事は暇な人に頼んだ方が良いように思えるでしょう。暇な人の方が時間に余裕があるのでしっかり仕事を対応してもらえるように思います。一方、忙しい人に頼むと忙しさのままになかなか対応してもらえず時間がかかるように思うのではないでしょうか。ところが現実は違うのです。ポイントはエンジンが当たっているかどうかです。暇な人はエンジンが当たっていません。暇な人に仕事を頼むとエンジンをかけるところから始まるため、ノロノロしてしまい仕事の取り方が遅くなります。その影響で集中力も低くなりまして、見落としになることも多く仕事の精度が落ちる傾向があります。結果として完了に時間がかかってしまうのです。一方、忙しい人はすでにエンジンが当たっている状態です。スピードも出ている状態です。忙しさが状態ない場合にありますが、忙しい人に仕事を頼むとすぐ取り立てて、しかもスピードに処理します。最終力で取り組むので仕事の精度も高くなる傾向があります。暇な人より忙しい人に対した方が仕事の完了が早くなるのです。こうしたことから、急ぎの仕事は忙しい人のためということが生まれたのです。この法則は私たちにも応用できます。急ぎの仕事は忙しい人のためと自分に対して実践してみましょう。このように忙しさがあってエンジンが当たっている状態ならそのテンションを生かすことで一気に物事を進めます。余裕があればそのまま勢いに乗って仕事を進めるのが特産です。例えば、買い物から帰ってきたら一旦休憩を挟むのではなく、掃除を終えたら休憩を挟まずそのまま洗濯に取り掛かります。このように忙しさで勢いが出ているならスピードに仕事を進められ集中力も発揮できます。一時休憩を挟むよりエンジンが当たっているタイミングに一気に進めた方が早く正確に仕事ができるのです。エンジンが当たっているならあえて休憩を挟まず調子に乗って仕事を進めよう。人生を楽しむ30のヒント。その10、雨の日は室内で過ごす絶好のチャンスを考えよう。せっかくの休日なのに雨が降っている。そんな場面が日常にあるでしょう。雨の日は大事な奥になるものです。もちろん雨には雨の良さはありますが、ただ雨の大雨や台風の時は大事な流れあります。そんなことこそ発想の転換です。雨の日は室内で過ごす絶好のチャンスと考えればいいのです。雨だからといって休日を楽しめないわけではありません。大事な難しいなら室内で過ごせばいいのです。読書するのもいいでしょう。映画鑑賞や音楽鑑賞を楽しむのもいいでしょう。筋トレやストレッチ体操をするのも素敵な過ごし方です。趣味の創作活動の投資者にスマホでゲームをしたりオンラインショッピングを楽しんだりするのもいいでしょう。近くショッピングで店頭に入るのもよし。友人と電話で喋りを楽しむのもいいでしょう。室内であっても充実した時間として素晴らしい休日を過ごすことは十分可能です。それはたとえ台風特有の日であっても同じです。雨の日は室内で過ごす絶好のチャンスと思えば雨に感じることがむしろ喜びを感じられます。雨が降ってくれてやめろと思えるようになるでしょう。こうした逆転の発想ができる人はトラブルにも強くなります。雨の日は室内で過ごす絶好のチャンスと考え充実した一日を過ごす。人生を楽しむ30のヒント。その11、古本はいつもと違った香りがすることもある。古本屋で本を買った時、面白い体験をしました。本当には普通本の香りがします。本屋に入った時は本の香りがして急な刺激されます。新刊からはできたばかりの本の香りがして部屋されるものです。ところがその古本からはいつもと違った香りがすることに気づきました。何の香りだろうと調べて考え声だと気づきました。石鹸の香りがするのです。本は気づくと本の綺麗な状態なのですが、石鹸の香りだけはよく香ります。しかも本の香りというよりなかなかしっかりした香りです。少し慣れていても感じられるくらい強いのです。ここでいろんな想像が膨らみます。前にこの本を持っていた人はどんな状況だったのだろうか。石鹸好きの人かもしれない。回復していた石鹸の香りに置いていたのだろうか。石鹸を入れた箱に入れていたのだろうか。この上と一つの香りのスプレー前の持ち主のことは全く知りませんが、あまりに石鹸の香りがするので、あれこそ想像も膨らんで面白いのです。いろんな物語が頭を見てはくすっと笑ってしまいます。こうした体験は真剣で本を買った時にはできないことです。まさか古本でこういうことまで急角を刺激されるとは思いませんでした。本は本の香りがするものと思われがちですが、古本に関してはその常識が通用しません。前の持ち主によっては本からユニークな香りがすることもあります。本は読むものだけでなく、買うものなのかもしれません。古本の面白さは書き込みあることではありません。ユニークな香りがすることも古本ならではの面白さの一つです。古本から漂ういつもと違った香りに気づく。人生を楽しむ30のヒント。その12、人の素を見ていると未来が切り開かれる。日本近代洋画の師匠は黒田清輝が有名です。明治から大正にかけて活躍し、洋画団体、博覧会を設立するなど、日本の洋画界の発展に大きく寄与した人物です。代表作、読書、古典は歴史の教科書に載っている名作です。そんな黒田清輝ですが、実は最初から師匠だったわけではありませんでした。もともと法律家を志していました。フランス語を勉強し、18歳の時、本格的に法律を学ぶためフランスに留学します。ところが、そこで思いもよらぬことが起こります。彼はもともと英語学習にありました。勉強の合間に読めないと楽しんでいたのですが、あると最大級の日本人洋画の勉強に込められたのです。そして、法律家より高くなった方が日本のためになると説得されます。そこで、なんと黒田は仲間の勧めを受けて本当に高いと勉強したのです。法律と技術は全く形ないです。しかし、それでも黒田は仲間の勧めを受けて思い切って新勉強を決意したのです。これが彼の素晴らしいことです。わざわざ法律を学びに留学をしている最中に進路を変えるのは重要なことであり、なかなかできることではありません。法律の方がチーム収入は1割に約束されています。それまで同時に時間や資金は多くありましたが、それでも仲間の勧めを受けていたのです。黒田はフランスの戦いで黒田に弟子入りし、画家として上を目指します。その後、日本に帰国し、画家として活躍します。趣味や才能へと発展していったのです。そして、前からが読書、古典などの名です。黒田の才能を見た仲間たちも素晴らしいですが、素直に新勉強を受けていた自分の才能は意外と自分ではわからないものです。自分では知っていると思っているので、見過ごされがちです。自分の才能は人から言われていきます。人から褒められたときそんなことはありませんと否定するのではなく、確かにそうだ、と素直に受け入れることが大切です。人の素直に受け入れると、そこから新しい道が切り開かれます。人から褒められることに才能があるのです。人の素直に受け入れる。人生を楽しむ30のヒント。その13、漫画を大人して一気読みするのは大人ならのベータな遊びだ。充実した連休を過ごすのはどうすればいいのでしょうか。その一つが漫画を大人に一気読みです。前から読みたかった漫画はありませんか。子供の頃連載中だった漫画も大人になった今ならすでに完結していることがあるのではないでしょうか。完結しているならチャンスです。連休を使って大人にと一気読みをしていませんか。まとまった方が必要になりますが、大人になった今大抵の漫画は連休を抑えば一気読みできるでしょう。読むのが大将であれば20巻や30巻になってもすなり読めるかもしれません。特にさすが多いなら大型連休を抑えばきっと感動できるはずです。一気に読み切れば読み切ったという大きな達成感もあります。大人が漫画を読むなんてと思う必要はありません。むしろ大人になった今こそ漫画を読むのに一体の時期です。漫画は現実を忘れさせてくれます。素晴らしい世界を楽しませてくれます。子供の頃を思い出してくれます。頭が柔らかに気づきや学びもらえます。時間を忘れて夫を取りまさに充実した連休を実現できるのです。大人になるとワクワクする機会が減ると言われますが、アイデアを工夫しないです。漫画を読まないと一気読みをすればワクワクした時間は簡単に作れます。これこそ大人のデータな遊び方なんです。完結した漫画を読まないで連休に一気読みする。人生を楽しむ30のヒント。その14、手を変えたら手を振り返そう。ある時、知らない人から急に手を変えることがあります。よくあるのが船と船が接近したときです。遊覧船に乗ってクルーズを楽しんでいると、進行方向から別の遊覧船がやってくることがあります。接近の瞬間、向こうの動画の腰に向かって手を振っていきます。しかも、相手は笑顔です。急に手を変えると、目線が見てちょっと驚くかもしれません。知らない人から急に話しかけたような感じがドキッとする瞬間ですね。手を変えたとき、続くことは何でしょうか。そうです、手を振り返すことです。向こうが手を振っているのに、こちらはぼっと見ているだけのは寂しい。最初は見ているだけの話です。相手が手を振っているのは、こんにちはというメッセージです。こんにちはと挨拶されたら、こちらもこんにちはと挨拶を返しますね。コミュニケーションの働きかけがあれば、きちんと応答することが大切です。知らない人に手を振り返すのは恥ずかしいと思うかもしれませんが、それは人事課長というものです。全く恥ずかしいところではありません。難しく考えず、普通に手を振り返すだけです。これだけで気持ちよいコミュニケーションが成立します。笑顔で手を振り返すと、ますます好印象が発生します。言葉はありませんが、心が通った素晴らしいコミュニケーションです。一瞬の気持ちを大切にしましょう。手を振られたら恥ずかしがらず、こちらも笑顔で手を振り返す。人生を楽しむ30のヒント。その15、展覧会のコミュニケーションのタイミングとは。展覧会ではコミュニケーションのタイミングがあるものです。人気のものであることを思います。会場に入ると、初代で驚かされることもあるでしょう。あまりに人が多いと落ち着いて感情的になったり、十分に楽しめなかったりするものです。一点だけど、人には嫌な、そんな人も多いのではないでしょうか。実を言うと、コミュニケーションのタイミングはある程度予想できます。それをあらかじめ知っていれば、上手に展覧会のコミュニケーションのタイミングは大きく3つあります。開票率、土日祝日、会期末などです。こんな安いタイミング時、開票率。初日は特別参加に一番の良さに人たちで混雑しやすい傾向があります。初日に行きたい一番の良さという量は想像以上に大きいのです。開票率の開館時間前は長い行列ができ、入場するだけでもかなり待たされるのが光栄です。面白いもので2日目や3日目になると一転してお客さんがぐっと減り混雑な会場を抑えます。こんな安いタイミング時、土日祝日。 土日祝日は会社や学校が休みなので時間の取りやすいタイミングです。家族、友人、カップなど人と一緒にいるも時間調整がしやすいと思います。そのため土日祝日は朝から混雑しやすいのが一般的です。混み合いやすいタイミングさん、入ります。はい、終了が近づくにつれてだんだん混み合います。あと、わずかで終わってしまう。早く行かなきゃ、と慌てる人が増えるのです。一切を時間があれば行こうと後回しにしていたそうなロッと殺到するのです。特に、はい、終了前の数日間は大混雑するのが一般的です。人の空間とは何の山。群衆心理はいつも同じです。多くの人が同じことを思い同じような行動をとります。人混みを避けながら上記3つのタイミングを避け、逆の行動を取ればいいのです。株式投資の世界では人の空間とは何の山という格言がありますみんなと反対のことをすれば利益がありますよ。素晴らしい世界が待っていますよという意味です。これは展覧会の人混みを避けたいときも同じです。多くの人がやっているのと逆のことをして、こんな時期をすれば快適に楽しめるのです。人混みを避けたいなら会長日、土日祝日、会期末、今のタイミングを狙う。人生を楽しむ30のヒント、その16、上を見ながら大きく息を吸うだけで勇気になる。どうすれば勇気を出せるのでしょうか。誰でも簡単に勇気を出す方法があります。上を見ながら大きく息を吸ってください。屋内にいるなら天井を見上げましょう。屋内にいるなら空を見上げましょう。上を見ると気持ちも上向きになります。ここにある気持ちの人がいくつ、気力が湧いています。ポジティブ思考のスイッチなり、上を目指したいという気持ちが自然と高まります。大きく息を吸うことで酸素が脳に行くまでに脳が活動します。酸素はエネルギーの源です。たっぷり酸素を吸うことがエネルギーの源をたくさん取ることになります。そのため精神状態が安定してスムーズに気力が出やすい状態になると思います。結果として勇気が出るのです。たったこれだけと思いますが、たったこれだけです。嘘だと思うなら今すぐ試してみてください。いつでもどこでも誰でも実践できる方法です。即効性があるため今すぐ効果を実感できるでしょう。副作用もないためいつでも安心して試せます。試合前、面接前、プレゼン前など大事な場面でも活用するといいでしょう。緊張する場面なら手のひらまずが下りとともに高らって心拍数が安定するでしょう。たったこれだけで勇気が出るのですが、覚えておいてそんなないはずです。一回で効果が出ないときは深呼吸を3回ほど繰り返してください。もはや勇気が出ない方が難しくなります。上を見ながら大きく息を吸えば嫌でも勇気が出るのです。上を見ながら大きく息を吸って勇気を出す。人生を楽しむ30のヒント、その17、相手の話を読んだとき見落としていると思われることがあれば早めにチェックする。トイレから帰った友人の目とズボンの前開きファスナーが開いていました。何時間も経ってからさっきからずっとズボンのファスナーが全開だよと言うと早く行ってよと怒られるでしょう。同僚の背中に大きな靴がついていました。仕事の帰りは朝から気になってたんだけど背中に靴がついているよと言うと言うのが遅いと言われるでしょう。恋人とお好み焼きを食べに行き、ちょっと相手の歯に青いのがついていました。デートの帰りは歯に青いのがついているよと言うとなんでもっと早く言わないのと文句を言われるでしょう。自分でも気づかないうちに恥ずかしい姿を差していることがあるもの。誰でも突っ込んで恥ずかしい姿を見せようとは思いません。お手洗いで身だしなみをチェックしても見落とすことがあります。特に背中や後頭部など見にくいところは自分の目が届かないのでなかなか気づきにくく見落とすことが多いのです。身だしなみの小さな失敗ですが、誰でも一度は経験があるのではないでしょうか。相手の身だしなみを見たときに見落としていると思われることがあればきちんと指摘したい。自分には関係ないことかもしれません。友人のズボンの前開きファスナーが全体になっていても、自分の恥をかく場合ではありません。同僚の背中に大きな靴がついていても、恋人の歯に青いのがついていても、見た目に不利です。相手の気分を悪くさせないだろうかという心配は不要です。あなたが相手の立場になったと想像してみてください。早めに行ってほしい、見た目に不利をしないでほしいと思うはずです。放置していると相手は知らないうちに集団を出すことになり、周りからすくすらわれることになります。早めに伝えておけばそれだけ恥をかかないで済みます。きちんとチェックすることが真実を表現することになります。相手にチェックすると大切なことがあります。気づいた瞬間にチェックすることです。時間を置いてからチェックすると早く行ってよと言われ嫌な感じになります。気づいた瞬間にチェックすると嫌な感じになりません。親切な感じにチェックするのはベストです。チェックする場合にもセンスがあるようです。相手の立場になったとき見落としているとおられることならば早めにチェックする。時間を置いてからではなく気づいた瞬間にチェックする。人生を楽しむ30のヒント。その18、子供にクルーズネームを付けたいときに考慮するでしょうと。大切なものに素敵な名前を付けたいと思うものです。名前は一生変わることがないので、思いや願いを込めて名前を付けようとするものです。自分の好きなフルーツならそのフルーツの季節に生まれたらなど様々な理由があるでしょう。多くの子供の中からフルーツネームを付けようとする親もいるのではないでしょうか。もしフルーツネームを付けたら考慮しておきたいことがあります。子供はそのフルーツを付けたら考えない。むしろ嫌いかもしれない。フルーツアレルギーがあるかもしれないという点です。子供に桃という名前を付けます。子供は桃が好きとは限りません。むしろ桃が嫌いかもしれません。桃アレルギーの体質で口にできないこともあるでしょう。子供にリンゴという名前を付けます。子供はリンゴが好きとは限りません。むしろリンゴが嫌いかもしれません。リンゴアレルギーの体質で一切受け付けないこともあるでしょう。自分の名前が嫌いなフルーツだと一生付き合いがあると思います。自己紹介するために自分の嫌いなフルーツを言うことになります。名前を記入するために自分の嫌いなフルーツを書くことになります。人から言われるために自分の嫌いなフルーツを記載することになります。その結果、自分の名前が好きになりたいということもなりません。日常の中でことで小さなストレスを感じることになるでしょう。名前は変えることができません。変換はまだしもアレルギー体質の場合、努力や練習で克服できるものではありません。実際に子供がそのフルーツが好きかどうか、アレルギーを持っているかどうかは後になってないとわかりません。子供の頃は大丈夫でも大人になってからアレルギーを発症するケースもあります。もちろん、クルーズネームはよく使われている素晴らしい名前の一つです。クルーズネームは響きも良くて爽やかなイメージもあります。その一方で、子供にクルーズネームを付けたら将来のリスクを考慮に入れた上で慎重に判断する必要があるのです。子供にクルーズネームを付けるときは将来のリスクを考慮に入れた上で決める。人生を楽しむ30のヒント。その19、有給休暇を取って遊ぶとき後ろめたい気持ちになっていませんか。有給休暇を取って遊ぶとき後ろめたい気持ちになっていませんか。有給休暇を取って遊んで本当にいいのだろうか。平日に休んでなんだか悪いことをしているような気がする。みんなは頑張って働いているのに自分だけ遊んでいるなんて申し訳ない。有給休暇を取って遊ぶとき後ろめたい気持ちになる人がいるのです。特に普段真面目に働いている人と罪悪感に悩まされる傾向があります。これは全く不要な心配です。これでは何のための有給休暇ではありません。遊びに集中しにくい絶対の休暇ではないです。有給休暇は労働者に与えられた権利です。お休みの日は何をしようと自由です。仕事をするときは仕事に集中するように遊ぶときは遊びに集中しましょう。キャンプや旅行もよし、美術館や博物館に行くのもよし、読書三昧やゲーム三昧もよし、どうかの前も遊びに集中してください。真面目な生活の人が普段仕事に向けて真面目さを遊びに向けたらいいことです。集中するからこそ濃い時間を過ごせます。それ最初も大幅に高まるのです。後ろめたい気持ちができたら振り払ってください。会社のみんなに一生懸命働いたとしても気にすることはありません。遊ぶときはしっかり遊ぶと自分に言い聞かせ遊びに集中しましょう。他の人も有給休暇を取って遊ぶことはあるのですから、お互いさまと思えばいいことです。今回は私が遊ぶなんて思えば心の整理について罪悪感もなくなるはずです。有給休暇を取って遊ぶときは後ろめたい気持ちにならない。人生を楽しむ30のヒント。その30、組織に何人来てるか考えたところでしかない。私の組織は何人来てるだろうかと考える人がいます。確かに組織の参列者が多いと人間的価値があるように思えるでしょう。芸能界の弁護士や大企業の社長は亡くなった際、大勢の人が参列する工程を手に入れます。組織は人生の集大成、組織にはその人の生前の生き方が現れるといった声が聞かれるのも事実です。参列者が多いと多くの人に慕われていたんだなと感心するでしょう。そうした様子を見て自分が死んだ時に組織に何人来てるだろうかと思い悩むのです。しかし、それは考えても仕方ないことです。組織に多くの参列者が来てほしいと思うのはナンセンスです。自分が死んだらもうこの世もありません。たくさんの人が来てくれば嬉しいものですが、そもそも自分が死んだら記憶の感情もありません。嬉しいと思うこともあれば悲しいと思うこともないのです。自分の組織に来てくれたら重要ではありません。参列者が多いほど少ないほど今から組織のことを考えるのは時間とエネルギーの無駄です。自分が死んだことを考えても仕方ありません。考えても仕方ないことに貴重な時間やエネルギーを使わないことです。どうしても自分の組織の様子が気になるなら生前葬を教えたいのです。組織に何人来てくれたら何もならないなら今起きることに集中しましょう。大切なのは今であり、生きていないの時間です。まず、やるべきことを見取りましょう。目の前にはやるべきことがあるはずです。私たちはこれを見て現実を生きているのですから、しっかり目の前のことを見取ることが大切です。仕事がスムーズに進み、結果が出ます。やるべきことに集中することで人そして、やりたいことを忘れてはなりません。あなたがやりたいことがたくさんあるはずです。読みたいことに見たげな、食べたいように行きたいことをやってみたいことにチャレンジしたい夢。やりたいことは生きている今のうちに取り組みましょう。それこそが本当に素晴らしいのです。やりたいことを取り組み、やりたいことを行え、今起きるのです。自分らしく生きている人こそかっこいいのです。組織に何人来てくれた悩みながら、今起きることに集中する。人生を楽しむ30のヒント。まとめ、その1、やってみたいと言うだけで終わらず、やってみたと言えるようになる。その2、朝起きたら窓を開けてその光を浴び深呼吸をし、景色を楽しむ。その3、写真撮って満足するのではなく、自分の目で楽しむことも大切にする。その4、知識や体力を身につける前に習慣を身につける。その5、自分らのやるスイッチを入れておく。その6、トラブルは失敗ではなく経験としてもらえる。その7、 言葉がなくても応援されていることに気づく。その時、誰か何とかしてくれるではなく、自分で何とかすると考える。その9、近くはするものではなく、楽しいものと考える。その10、恥ずかしいときには正直に恥ずかしいという。その11、調子が良いときは今のチャンスの気持ちで進められて進めておく。その12、泣きしたり壊れたりしたときは、そう転換して新しいものを探すと前向きに考える。その13、小さなことの積み重ねによって運命を変える。その14、不安や妄想が頭を支配してから運動をして考える暇をなくす。その15、休息の時間は頭を使い仕事をして、聴力や集中力を必要としない仕事をする。午後1に頭を使い仕事しなければいけないときは、休息を軽くすなす、休息を抜くでもできる。その16、迷ったときはとりあえずやってみようで自分の背中を押す。その17、リフレッシュやストレス解消したいときは、手洗い洗車をする。その18、進路や就職先を決めるときは慎重になる。その19、エンジンが上がっているならあえて休憩を挟まず、都市に乗って仕事を進めよう。その20、雨の日は室内で過ごす絶好のチャンスを考え、充実した一日を過ごす。その21、空港から漂ういつもと違った香りに気づく。その22、人のすねは素直に受け入れる。その23、完結した漫画を唱えして、連休に気を見せる。その24、手を変えたら恥ずかしがらず、こちらの笑顔で手を振り返す。その25、人の身を避けたいなら体調術、土日祝日、待機なす、未来のタイミングである。その16、上を見ながら大きく息を吸って、勇気を出す。その17、相手を同じ目を見たとき、見落としていると思われることがあれば早めに指摘する。時間を置いてからではなく、気づいた瞬間に指摘する。その18、子供にフルスネームをつけるときは、将来のリスクを考慮に見た上で決める。その19、有給休暇を取って遊ぶときは、後ろめたい気持ちにならない。その30、組織に何人来てくれるか、何人来てくれるか、今を生きることに集中する。